こちゃんとは10年以上のお友達で、長女が大体同い年なのかな、8歳と8歳で、普段ピースボートといって年に3回地球一周の船旅をコーディネートしている団体で働いてますが、今日は地域活動の方を盛り上げたくてこれを主催させていただきました。よろしくお願いします。皆さん、私しつこく記事を読んできてくださいって何回か送らせていただいたと思うんですが、ここちゃんの書いた地球市民の授業こんな感じっていう記事は読んでもらってますでしょうか。大丈夫ですか。どの辺が特に面白かったとか、ここが聞きたいとかって。
もう今日は質疑応答から始めようかな。それがなんかいいようなね。
なんか金銭に触れてきたから、今日はこの部分ちょっと掘り下げて聞きたいんだけどっていう人がなければ、ちょっとほぼちゃんに用意してきてもらったのの話を聞く感じでいいですかね。お願いします。
お、はい、丹羽淳子です。おはようございます。
おはようございます。
ただいま戻ってまいりました、コスタリカより。で、今日は実はちょっとなんか寝不足で、でコスタリカの生活はもう本当に大自然の中でノーストレスの暮らしをしていて、で、まあ、東京帰ってきてからもノーストレスなんだけども、なんかやっぱり忙しくなっちゃうんだよね。で、なんかね、ちょっとね、エネルギーがね、もう最初に白状しちゃうと、こうわっという感じがまだないんですけど、皆さんだから本当にインタラクティブにやりながらと思ってるんで、子供たちもいる、子供たちがわーわーこう走り回れるぐらいなリラックスした感じでできたらと思うんで、愛ちゃん言ってくれたけど、どんどん質問して、もうちょっとここ掘り下げてよとか、これはどうなのっていうね、どんどん言ってください。で、これは去年私が帰国した時に愛ちゃんとたくちゃんがオーガナイズしてくれて、この回も面白かったよね。子供をたくさん来て、うちの娘のテラ8歳なんですけども、彼女が今コスタリカでどんな生活をしてるかっていうのを、皆さんに聞いていただくというか、じゃあ日本の学校はこういうとこがいいよねとかっていうような話をするっていう。まあでもうちもまだ1年だったんで、私もそんな何も活動してるわけでもなかったし、まあでもすごく楽しい会を。で、なんか逗子は本当にお膝元じゃないけれども、今回鎌倉に今まで8年ぐらい住んでたのが、震災をともにタイに移り、コスタリカに移り、でまたこうやって帰ってくるたびにみんなと共有させてもらって、本当に同志っていう感じがして、本当なんかただいまっていう思いです。で、あきらくんが話してくれたように、ここは非常に由緒正しき場所に今日皆さんね寄せていただいて、で、ひいおじい様のお名前は何とおっしゃるんですか。正力松太郎さん、そこに写真がある方ですよね。ぜひちょっと皆さん見て、私もさっきお線香をあげようと思ってあげられなかったんですけれども、ここの場所でまた新しい時代を築いていくっていうことで、これまでの時代ありがとうって、今日はここを使わせていただいて本当にありがとうございますということで、まずちょっと手を合わせて、僕とみんなでできたらと思います。では今日はみんなで、愛と真理を真ん中に、子どもたちの未来を考えていく会をさせてください。見守っていてください。よろしくお願いします。はい、本当はこのタイミングで安保法案のこともねあったりして、皆さんそれぞれにものすごくじくじたる思いでさ、じゃあどうしようっていうねことをそれぞれに考えて、でもここからまた平和を作っていくっていうことで、で私とか愛ちゃんも大好きなというかね、偉大なる哲学者のガンジーが、非暴力非服従を説いたガンジーが、一番の武器というのは教育だっていう言い方をしていて、で教育ってすごくなんか遠回りのような気がするけれども、でもすごくやっぱり平和を作っていくための近道だっていうこと でたまたま私は今コスタリカに住んでいて、コスタリカのその平和を紐解いていくと、実に面白い、日本がすごく参考にできるようなことたくさんあって、今日そこまでちょっといけるかわからないんだけれども、今こそ考えよう環境平和教育っていうタイトルにしました。で非常に大きいテーマで、世界中でいろんな動きがあって、逗子はそのうちでもキラリと光る、本当に日本がね誇るべき場所だと思うんですけれども、まず 皆さんに質問をしたいなと思っているので、ちょっと立ってもらってもいいですか。で、非常に身近な例からね考えていきたいなと思って、イエスノーゲームっていうのをねやりたいと思います。私が質問をするので、これは非常にイエスだなと思う人はべったりこちら側の壁、 100% イエスはこっちね、で 100% ノーはこっち、まあこっち側のお部屋の人はこっちだったりする。で、あの中間の人もいるから、あの答えはないので、まずじゃあ聞いています。じゃあ皆さんは今の教育に満足である？イエス。
学校教育
の学校、私はね、あの小学生の子供がいるので小学校の今日のお話があるんだけれども、よ、あのちっちゃい子もいるかもしれないし、未熟児保育をやってらっしゃる方もすごく多かったから、
未就学児
とにかく、まあ、いろんな意味で学校教育もあるし家庭教育もあるかも、地域の教育、私は今の日本の教育に満足である。イエスの。やっぱりその能が多い。これもうちょっとこう広いと、すごいこういろいろべったり脳に張り付いてる人だったりとかが、愛ちゃんはでも一番この中では一番、まあ、あの満足。じゃあ愛ちゃん一言どうして。
いや、なんか最近ね、日本の教育、幼稚園とか小学校はやっぱりある程度素晴らしいのかなと思ってるんですよ。読み書きそろばんを学校で教えてもらって、幼稚園ではとにかく元気に健康に過ごさせてもらえたら、あとできることは地域にあって私たちでやんなきゃいけないことなんだけど、私たちでやんなきゃいけないことをこう手探りに頑張ってるのがうまくいかないから、なんとなくもっと学校がもっと幼稚園がもっと保育園があって、なんかこう子育てを結局アウトソースしちゃってる癖が私たちもついちゃってるのかなと思ってて。
なるほど、じゃあ割と今満足してる、うん、いやもうちょっと終わってるでしょっていうここら辺のライブの人はじゃあ
僕ですか、
ドンさん
は、はい、うん、
僕
もその今愛さんがその言った感じ の、 その公教育っていうのは最低限はあるのかなと思うんですよ。だけどなんかそのこうなんて言うんですかね、自分も子供と日々その向き合って思うんですけど、なんだろう、さっきからその話で言うとオルタナティブっていう話、なんかその確立されたこうなんか感じっていうのがすごいモヤモヤするのがあり、なんかもっとそのいろんなこう学びが出てきてもいいと思うし、その子供のなんか個性なんでもバラバラで全然いいと思ってるので、なんかそれを伸ばす方にシフトしたいなっていう、まあ実践者としての思いもあるんですけど、そんな感じですかね。
今日私が話したいことを全部話して
くれて、
他にぜひもう こんなことがあってもちょっとどうなのとか、最近こういうとこが変わってきてるよね、で、まあ、あんまり皆さん満足してないのね、
なんか私も本当にこうもっと大事にした教育をしてほしいと思ってます、うん、幼稚園がとっても自由な愛ちゃんの子供の、うん、お子さんたちも言ってる株の実幼稚園というところに行かせていただいたんですけど、そこから小学校に入った時にもう娘が本当に馴染めなくて、もう最初に言った言葉が自由にならない学校なんて大嫌い、行きたくないって言って、挙句にそれはだんだん教育の中で覚えたことなんですけど、最初に言ったの先生が何度もやれやれ、上から目線って言うから、もっと幼稚園は自分たちも意見が言って一緒に進められたのに、どうして例えば図工一つにしても作りたいものを作りたいのに、みんな同じものを作って時間が来たらおしまいって、もうそれが私は嫌だっていうことをものすごく言いながら嘆いてた、嘆いて、でもうとっても楽しく幼稚園も行ってたのに、小学校に行った時にどうにも破裂して楽しいと思い込んでいたのに、で1日でいいから
そうなんだ、
そこで自分は変えるからって言って、
今何年生？
今小学校3年生。
それでどうなりました？少し慣れた？
ではやっぱりお友達の力ですから、
そうだね、
勉強が楽しくなったことですごく楽しんではいますけど、本当になんか駆けっことかもみんな一緒にゴールじゃないけど、なんかもっとできる子はいろんなことが秘めることが、
個性があ
っていいのが聞かれて、みんな一緒っていうのがちょっともう、
はい、ありがとうございます。多分、まあ、それなりにやっぱり皆さんそういう気分を共有してると思うんだけど、 すごく面白いのが、私これすごい迷って、最初からこんなすごいネガティブなこと言っていいのかなと思ったんだけどさ、うちの娘が今コスタリカが帰ってきて1ヶ月だけ体験入学したんですよ、稲村小学校っていうところに。で、彼女が言った名言だと私は思ってるんですけど、テラ、日本の学校どうって言ったら日本の学校は絶滅したらいいって恐竜じゃないんだからと思ったんだけど、面白いこと言うなと思って、で、あ、じゃあ皆さんじゃあ 座ってで、もうちょっと近く行きましょうよ、ぜひぜひ、どこでもカンフタブルなところで足でも投げ出して。でね、全く同じことをすごく感じてるみたいで、で、例えばね、一ついい例として、彼女も体験入学を今してるから、私もなんかこう頭ごなしで日本の学校ダメだっていうつもり全くないし、でも親も体験入学させてほしいって言って一日授業を見させてもらったんですよ、授業参観じゃなくて。でもそこら結構開かれてるのと思ったんだけど、行ったらいいですよって言ってくれて、で、見たんですね。ですごく面白かったエピソードがありまして、日本の学校テラちゃん3年1組先生が回ってきて、テラさん鼻歌歌うのやめてください鼻歌歌いながらなんか作業してたんだよね。あ、そうかそうか、日本でお家帰ってきたら、ね、お母さんコスタリカの学校は鼻歌とっても上手だねって言ってくれるよって、なんで日本の学校はね鼻歌歌っちゃいけないの。
しかも人数少ないね、
まあ27人、そうだね。
しかも鎌倉市のあたり、稲村長崎小って結構フリーダムな感じで、
そうだね。でもね、なんでね、じゃあ絶滅したらいいと思うのって聞いたら、もうとにかく暗記ばっかりで座ってなきゃいけないし、つまんない、コスタリカの学校はアクティビティがたくさんあって外でいっぱい遊べて学校行くのが楽しい。で、私もやっぱり行ってみて、朝から晩まで、やっぱ、まあ、朝から晩までじゃないよお母さんって言われたけど、まあ8時から3時までよね、だいたい机に座って、それはでもまあいろいろありますよね、日本の学校もちろん工夫してるし、先生方も本当お疲れ様っていう感じ、もう全くダメだっていうつもり全くないんだけれども、やっぱり今お二人が言ってくださったように、抜け出てしまってる部分がとても多い。でもそれはまあ考えてみたら当然のことで、今までは日本も含めて義務教育っていうのは、その産業革命後にできて、会社で一生懸命言われたことを淡々と勤勉にやる人たちを育てる教育だから、そういう意味ではうまくいってるわけですよ。で、愛ちゃんが言うように、例えば暗記だったりそろばんとか算数とか基本的な生きていくためのスキル、知識っていうのかな、学問を身につけるために、ね、非常によくできている。で、私が日本の学校で感心するのは掃除とか清潔にするとか、っていうことかな、そういうことは非常に、まあ、お行儀よくするとかね、静かにするとかいうことは非常によく、で、それもすごく大事なスキルじゃないですか。だからそこはちゃんとやる。ただだからこそ抜け出てしまっている部分がすごくたくさんあるなっていうのは娘も私も感じています。で、今日はじゃあそういう問題意識を持ってコスタリカで何をやってるのかっていうことを話したいんですけど、その前にちょっとこう前提として、なぜコスタリカに行ってどういうシチュエーションで何をやってるのかっていう、私庭純子っていうんですか、ココっていうふうに呼ばれてて、まあ、ココ&テラの幸せな学びの場を探す旅っていうふうにしました。私たちは震災までは鎌倉に住んでいて、ピオピオ保育園っていう、桜さくらんぼ系っていう、それこそ泥んこ保育の本当にこう先駆けというのかな、の保育園に行かせてもらったりとかで、311以降に鎌倉をやむなく出てタイの山奥にあるモンテッソリーの幼稚園に行ったりとか、まあ、旅をしながらホームスクーリングを したりとか、いろいろ、まあ、試してやってきました、娘の年齢に応じてね。で、昔からまあ教育にはすごくこう関心があって、でも教育者、教師の免許を持ってるわけじゃないし、なんだろう、やっぱりその学びの場っていうのは皆さんと同じようにどういうふうにデザインしていったらいいんだろうっていう問題意識で、まあ、なんとなくノリでどこでも仕事はなっちゃう、どうにかなっちゃうので、フラフラと旅を続けてるっていう感じです。で、2年前から タイもすごく良かったんだけど、そこ幼稚園しかなくって、学校っていうことにこだわってたわけじゃないんだけれども、もうちょっとあの寺と同じぐらいの年がいる子たちとのところで、で、まあ、環境が良くって、タイは山だったんだけど、やっぱり私も海が好きで、海があってそこ でしかもインターナショナルな場所ってどこだろうって探してた時に、たまたま、まあ、コスタリカがなんか浮上して、でネットで調べたら野皿っていう本当に田舎町なんですけれども、そこにモンテッソリの学校もあるし、でもコスタリカは軍隊がない平和な国だったりとか、生物多様性が非常に豊かだっていうようなことも聞いてるし、なんかすごくこうパイオニア精神がある方なので、バリとかハワイとかも良さそうだけれども、あのなんかこう開拓された感はないけどね、なんとなくこうあの新しいところに行きたいなと、まあ、親もまだ元気だし、ちょっと中米ぐらいここ5年10年は行ってもいいかななんて思って、本当はあんまり深く考えなかったんですけれども、娘と2人でトランクを2つで荷物でね、行きました。で、やっぱり移住、まあ、移住、私なんか移住しちゃったっていう感じはあんまりなくって、鎌倉も一つの拠点としてこうやって帰ってきて皆さんと仲良くさせてもらってるっていう感じ、まあ、でも一つの拠点として出ていく、でやっぱりそこでセットアップしていくとなかなか大変で、中米はなんか思ったよりすごくアメリカンだし、物価も高いし、なんか先住民族との暮らしみたいなのをイメージしていったのに、あれちょっと違うなっていう大変な時期もあったんですけれども、でもやっぱり本当に海が素晴らしくって、特に野皿はもう365日24時間初心者から上級者まで楽しめる波があるっていう、もう世界屈指のサーフスポットで世界中からサーファーが来る。でここもそうだけど、やっぱサーファーが来るところってすごくなんか開かれてレイドバックで新しいことが起こりやすくってっていう場所なんですよね。でもうほとんどそうね、毎日海に行って夕日が太平洋側なんで綺麗なところだから、まあ夕日見てヨガやったりサーフィンやったり、ウミガメが産卵に来る世界でも有名なビーチが近くにあったり、のびのびと太陽をいっぱいに浴びて生活しています。そんな生活がありがたいことに始まりました。でやっぱりなんだろうな、海は、ね、皆さん海をこよなく愛してこの辺に住んでらっしゃる方が多いと思うけれども、まあ、世界の、地上の 70% は海なわけでしょ。だからその地球を考えるっていう意味では本当にこう考えるというか感じる、そして浄化されて自分の意識がクリアになり、で子供も本当にもうこんな感じで何もない海なので、その場のもので工夫して遊びながら五感を働かせて、もうのびのびとおおらかに育つ、まあ、それだけでもここに行ってよかったなっていうふうには思っています。まあ家は普通の家というのかな、コスタリカの、現地の人たちが暮らす、近くに月に100ドルするんですけれども、お家を借りて、まあ割とタイの時は電気も水道もない本当に山奥の暮らしだったんだけれども、コスタリカは私にしてみればものすごくグレードアップで、ちゃんとコンクリートの壁があり電気も水道もあるっていう生活、なんかこんな生ぬるい生活でいいんだろうかっていう、もっとねこうたくましく子供とサバイバル生活したかったのになんていうふうに最初はなんかこうネガティブに考えちゃったりしたところあるんだけど、やっぱり ここの場所で、あることに感謝して生きていこうというふうに思って、で豚をこうやって庭でみんなでさばいてみたりとか、まだトランスポテーションは馬がで乗ってる人たちもいるようなところなので、まあ、そういうコスタリカにしかできない暮らし、実はでも文化っていうのは鎌倉や逗子のように日本のように深いものが全然ないんですよね。お寺だったりとか、それこそ里山の暮らしみたいなものっていうのは私がまだ知らないだけっていうのもあるんだけれども、思ったよりも希薄で、ああ残念だなと思って、まあそれでもね、こう馬だの文化だったりとか、盆踊りじゃないけどその土地の魂とつながり合った踊りだったっていうのありますけどね。とにかく動物が豊富で、お札がこんな怠け者とか猿とかクジラとかが書いてあるようなお札、私こっちに帰ってきてね、なんかね初めすごくこう居心地が悪くて、なんでなんだろうと思ったら、 そうだ、家の中に虫がいないんだと思ったんですよ。コスタリカも虫がいるのが 100種類ぐらいいるのが当たり前で、もうタランチュラルとかあのイグアナは入ってこないけど、何あの月光とかね、ヤモリとか、もうありとあらゆる虫が入って、それもみんなが共生してるっていうのが、もうあの日々の生活の中で普通にあるっていう感覚は、私なんか結構冷水な方で、マンションの中に住むのそれで快適だなってなっちゃうので、それはこういつも自分と自然とのつながりを思い起こさせてくれるっていう意味ではすごくいいなと思ってます。でコスタリカ、私が住んでるそのノサラがあるグアナカステ州っていうのは、実は世界第5位 あの 5本の指に入る長寿の場所っていう、それだけでもすごくなんでかっていうのを紐解いていくと面白いんですけど、やっぱりコミュニティの中で役割があるとか、それからまあ、 あの非常に自然が近い暮らしだったり、よく歩くとかいろんなことがありますが、でね、あの野沢の面白いのは、ただの田舎のコスタリカの海がすごくあって、大自然があっていい場所っていうだけじゃなくって、あの世界中からやっぱサーファーがやってくるとか、ヨガの聖地でもあったりなんか、あの意識の高いインターナショナルの国際人がたくさん来るんですよね。なんであの例えば霊気だったりとか、まあ、ヨガだったりメディテーションだったりとか、そういうちょっとニューエイジ系 のローフードだったり、すごくこう欧米人ってそういう意味でこう尖って意識が進んでる人が多いでしょ。あのでそういう人たちが移り住んでいろんなリトリートをやったり、生活をしているので、そこら辺の刺激っていうのもすごくいただいています。真ん中にプラビーダーって書いてある、これがあのコスタリカ人の挨拶なんですよ。プラビーダーってピュアライフ、直訳するとまあ純粋な人生っていう意味で なんだけども、あの人それぞれ解釈はあるんで、もうとにかくこのプラビーダーを多用するんですね。元気プラビーダー、どうしてるプラビーダー、またねプラビーダー、みんなプラビーダーっていうのね。であのこの挨拶はどういう意味かっていうと、うん、あのなんだろうね、いろいろあるけれども、でも今このつながり、豊かなつながりに感謝して、今ここで幸せにやっていこうよとか、生きているよっていうようなメッセージかな。あのすごくこう周りをポジティブにする肯定的な言葉で、本当にね、あのコスタリカ人ってもっともっとこうマッチョなラテン系のね、パッショネッツな感じかと思ってたんですけども、すごく穏やかで、あの日本人とすごく似てるところがあって、 あんまりなんていうのかな、ずけずけは入ってこないけども、いつもそこにいてくれて、助けてくれるって、あの話しかけるとピュラビーだって明るく言ってくれるっていうような国民性ですね。簡単に仕事何してるんですかってよく聞かれるんで、これ1枚だけ作ってるんですけど、今日お話しするその地球市民グローバルシティズンズっていう授業を小学校で教えたりとか、それからまあヨガを子どもたちだったら大人たちに教えたり、それから昆布茶っていうあの発酵ドリンクみたいな、昆布のお茶じゃないんですけど、日本の昆布茶じゃないんだけど、そういうのを作って売ったり、お寿司売ったり、旅売ったり、それからファイアクックアウトっていって、あのニューヨークからね、あの都会からたくさんのツーリストが来るので、そういう人たちのためにあの焚き火でバーベキューでご飯作って、1人30ドルとかって、あのディナーみたいな感じ。もうそれはそれは、あのさっきも言ったように物価が高くって、しかもシングルマザーでなんとかやっていかなきゃいけないので、あの藤村さんの月3万円ビジネスじゃないけども、いろいろ組み合わせて、お仕事をなんとかやってる。今ぶっちゃけ収入が10万、支出が10万みたいな円っていう感じかな。でもそうするとこうやって帰ってくるとか、なんかどっか旅行に行きたいっていうと、まあ、なけなしの貯金をちょっと切り崩してみたいな感じだけれども、でもね、本当ノーストレスで、でそんなに忙しくなく、あの子供との時間も地域での時間、家族との時間もたっぷりあって、自分がやりたいことだけをやって生きていけてるっていうのはいいのかなって思ってます。まあそんな生活です。コスタリカのノサラっていう場所で今2年目、帰ったら3年目の生活で、なんかねのほほんと生活 してたんですけど、今年8月に帰ってくるっていうんで、あ、なんかそろそろ日本モードで出稼ぎってこうお仕事もしなきゃいけないし、 なんと思ってフェイスブックとかこう 見出したら日本大変なことになってるなっていうあのの本当に気づいてっていうか、うちは今年はもうあのインターネットなし宣言って言って、あの家はあのあえて一応ジャングルなんで弾けることは弾けるんだけれども、あえて弾かずにあのそういうなんていうの、まあ、雑音ではないけれどもね、まあ、どっかにあの学校でも働いてるし毎日のようにつなげるから、とにかくあの家はあのやめようっていうことでやって、でなかなかニュースも入ってこないですけども、あの日本大変なことになってるなと思って、であそうよね、コスタリカってこんな平和な日常はあるけれども、そのポリティカルな面で今までじゃどうやってその軍隊がないっていうことを守ってきたんだろうっていうことをにわか勉強なんだけどもしたんですよ。で私のこのバイブル丸腰国家っていうね、足立力也さんっていうあの福岡に住んでるコスタリカの平和研究家の方がいるんだ、すごく面白い本なので、ぜひもし機会があったら読んでみてください。でこれを読んだりとか、まあちょろちょろっとこうリサーチを始めて、そしたらコスタリカすごいなっていうあのにわかに気づいて、今回も帰ってきて少しずつお話ししてるんですけど、ちょっとだからその歴史背景っていうのも説明してグローバルシティズンにつなげていきたいと思うんですけども、コスタリカは日本の憲法9条のように憲法12条っていうのがあって、でここに書いてある恒久的組織としての軍隊は廃止されるっていう条文があります。でこれだけ見れば分かるように、別にそのいつでも軍隊はまた再編成もできるし、集団的自衛権も認められてるし、すごい甘々なんですよ憲法自体は。でたまたま憲法って書いたけれども、これも別にその平和にの理想に燃えたリーダーがあのかっこいい人がいてどうにかなったとか市民運動が盛り上がってっていうことでは全然なくって、あのたまたまその当時のフィゲイレスっていう人が、まあ、内戦に勝ったんだけれども、相手陣にまた攻められたくもないからもうとにかく全部禁止しちゃえみたいな非常に実利的な、流れでたまたま廃止されたみたいな流れなんですね。でもすごかったのはそれを、まあ、70年67年、1948年だから67年間日本と同じぐらいの間守ってきた。でそれはね、あのなんでかっていうと、1980年に中東危機っていう、あそこら辺中東って7カ国わわわってちっちゃい、ホンジュラスとかエルサルバドルとかちっちゃい国が全部あの冷戦の代理戦争かで、あのやっぱり共産党と、民主主義に分かれてやってたわけですよね。でコスタリカも4回も攻められてるんです。で死者も出てるの。だからそれこそ例えば中国とか北朝鮮がもう攻めてきたみたいな、そしたらもういやもうこれは軍事再編成するしかないでしょうっていうふうに当然なってくる。でそういう議論もあったんだけれども、だけれどもこの時に時のリーダーがいや、やっぱりそういう安易な方向には行かずに、なんとかあのみんなで、考えようよって、やっぱりそこの粘り強さだったりクリエイティビティっていうのが素晴らしかった。なんでなんだろうね。そこは多分もうちょっと平和学者とかあの歴史が詳しい人に掘り下げていくと面白いと思うんですけども、私が理解している限りでは本当だからたまたまなのかな、あの例えばファーストレディー外交っていうのをやってみたりとか、それからあの、まあ、アメリカもいや私の方についても経済援助そうしないとカットしますよとかって脅しもねあったりしたんだけれども、でもいやいやアメリカさんがあの自由と平和と民主主義って言うから私たちはこういうふうにやってるんですってことをしらーっと言ってみたりとか、あのすごくこうなんだろうな、あの前方位外交って言っていろんな国にちゃんと大統領がやっぱり行って一人一人と会って話して、私たちは中立宣言をこのままあの決め通しますいいですよねって言ってこう外堀を埋めていったりとかいうことで、あの1987年サンチェス大統領って時の大統領がノーベル平和賞を取っちゃったんですね。でそれはその中東和平を、回避した、中東和平宣言っていうのを出したっていうことで、まあ、認められて、でこの時ぐらいになってくると あのコスタリカやるなって少しずつなんとなくそのあの説得力も増してきて、それからその軍隊のない平和な国っていうことに少しずつ少しずつやっぱ一歩一歩重ねながら組み立てられてきた。やっぱあの平和一夜にしてならず平和は終わりなき戦いですということを、サンチェスがノーベル平和賞の受賞スピーチの時に言ってたようだけれども、 あの決してなんかこうずっと 誰でも羨むような平和国家だったっていうわけではなくて、少しずつやっぱ積み上げてきたっていうところも大きいんですね。だそれはこう今こういう状態に日本がなっちゃったけれども、なんかホープなのかな、というのかなっていうのは思いたいなと思ってます。でやっぱりね、その平和平和っていうだけじゃなくて、この間来たあの平和学の父のガルツン博士っていうのも言ってたけれども、日本は憲法9条っていうのが安眠枕になってしまって、平和活動っていうのは全然クリエイティブじゃない、外務省と同じだみたいなことを彼は言ってたけれども、コスタリカはすごくね幅広いんですよ。あの自然保護だったりとか人権擁護っていうのも政策の大きな柱になっていて、そこからなあの外堀からというのかな、いろんなあの政策の中で平和というものがこう浸透を息づいている。で、あの先ほど言ったようにそのプラビーダの感覚のをコスタリカ人自身が持っている、まあ、それも少しずつこう作っていった、やっぱ大自然の中に囲まれて、それはでもあのそこもやっぱり紆余曲折で、放牧のために木を全部切っちゃって1960年70年代で、それで結局そのハンバーガーのミートを作るためにそういうことをやったんだけれども、いやいややっぱりそれじゃいけないっていうことで、またその方向転換をして、今では4分の1の国土があの国立公園に指定されてるんですけど、そういうようなアップエンドダウンの歴史も経験してきたし、あのまあそういうところから少しずつ作られていった。でも今コスタリカ人ってまあ幸福度第1位、まあ、いろんなねあの統計がありますけれどもって言われていたりとか、そのあのリーダーだけじゃなくてその国民の意識っていうのもあのこうついてきて、今となってはみんなすごくこうあの平和な国であるっていうことに誇りを持っているようなところがあります。これあの自然と人間っていう雑誌があるんで、マイナーな雑誌なんですけど、そこになんかそういうこと書いてるんで、次号もしよかったらここら辺 あの詳しいこと知れたっていう人ぜひ読んでみてください。でね、コスタリカは、まあ、あの駆け足で説明したように、そういった歴史も紐解いてみるとすごく面白いんですけれども、もう一つ大きいのは平和教育っていうものが1980年ぐらいから少しずつやられてきたっていうことなんですね。で、ここで一つ質問ですが、平和とは何ですかっていうのをコスタリカ人の子どもたちと、それから日本人の子どもたちに、リサーチした人がいました。足立力也さんってさっきご紹介した、ね、方なんですけど、すごく面白い答えが返ってきたんです、ね、じゃあタクちゃん目が合っちゃったから、平和とは何ですか
僕にとって、
うん、
まあ、人間同士でも、うん、あの意見対立だとか価値観の違いとかっていうのは必ずみんな、ね、それぞれ違うからあると思うんですね。でそれが国ってレベルになれば当然もっともっと複雑に絡み合ってきて、まあ、企業だと世の中の絡み合ってくる中で、そういうものを超えた上での、作り上げるもの
というか、うん、なん
そうそう、まあ、努力しないとやっぱり取れない、
うん、あのね、
勝ち得ない、あの手に入らない、
うんうん、他には、まあ、多分ねここに集まっている皆さんはすごくあのもっと広い意味で平和っていうのを捉えていると思うんだけれども、あの日本では多くの場合平和っていうのはその戦争の対義語として戦争がない状態、やっぱりその戦争に結びつけて考える人が多いっていうのなんか統計 を出したんですって。で、あのそれはある意味まあしょうがないというか当然で、やっぱりこれだけ大きな戦争を経験してまだまだあの被爆者の方が生きていて、体験談を語ってくださる、だからそういう意味ではその8月15日が近づくと学校でね、あの平和教育と称して原爆の話を聞いたりとか、戦争なんてすごく大事なことだと思うんです。だけれどもあのそうすることによって戦平和っていうのは非常になんかこうネガティブなイメージというのかな、自分とは遠いところで、随分前に起こって、今ではなだってイメージ私たち自身がイメージできないのに、コンセプチュアルに考えられない子どもたちがイメージできるはずがないというのが、まあ、怖いとかダメだよねっていうことはあっても、本当にじゃあ落とし込めてるのかっていうところはあるなと思うんですよね。で日本ではそういうふうにそのあの戦争がダメな 戦争がない状態が平和っていうふうに捉える子どもたちが多い中で、じゃあコスタリカではどうかっていうと、あのコスタリカでは自然とか家族が笑っていることとか愛とか、まあ、もうちょっとこう高学年になってくると自由とか民主主義とか人権っていうような、あのもっとこう身近になものとして平和を捉えている、あの平和はここから私からっていうマントラを私も子どもたちにあの授業で教えてるんですけれども、もっともっとこうあの、うん、引きつけて、考える、で平自分が平和であることが大事だっていうことがあの、まあ、すごく浸透してる とまでは言えないけれども、なんかそういうそのプラビーダーじゃないけれどもね、まずあなたはどうなのっていうところから入り口が、平和の入り口があるっていう感じがしますね。で、首都のサンホゼには国連平和大学っていうのが1980年にできて、でここがその紛争解決法団体とか環境安全保障とかいろんな角度からあの平和っていうの、まあこれは大学院なんですけども、やっているっていうのも少しずつ盛り上がってきています。でじゃあね、自分が平和になるっていうことがすごく大事だよっていうのは、まずはそこなんだよっていうことが分かっても、じゃあどうやって平和になったらいいの、やっぱりそのタクちゃんが言ってくれたみたいに必ず対立っていうのはあるし、あなたと私人が二人いたら違う感情を持つのは当然なわけで、そこで対立が生じた時にそこをどうやって乗り越えるか、ないしは自分という自分が今どういうことを思って、どういうふうにこの例えば怒りっていうのも大事な感情だから、でも怒りをじゃあどうやってうまく相手に分かってもらえるように伝える、暴力的じゃなく伝えるのかっていうのはやっぱり習わないとなかなか分からないわけです。まあみんな持ってるんだけれどもね。でそれでその平和教育っていうのがあのコスタリカでは日本に比べると非常に幅広いんですね。原爆とか反戦教育ってだけじゃなくって、で、一つその事例を持ってきました。 B-Peace っていうあの手法なんですけれども、これ2004年にコスタリカで誕生して、今では小学校でも授業は行われて、これまでに8万人が受講して、で結果としていじめがなくなって校内暴力が少なくなったりっていうような、まあ、身の回りの平和構築に役立っているというものなんですね。でこれはあの今日は詳しくやらないですけど、 NVC 非暴力コミュニケーション、ここら辺だとねやっている方も多いと思う。じゃあリリちゃんうなずいたか、非暴力コミュニケーションを3分ぐらい説明して、
はい、3分ぐらい説明あの、まあ、私は、はい、あの宗谷海君という方が今広めているこの MVC、 彼は非暴力コミュニケーションという言い方じゃなくて共感コミュニケーションという言い方に変えてあのやってるんだけども、あの一番響いてるのはあのこれだけ例えば人がたくさんいたとしても一人一人が、ああ自分は大切にされてるなって感じられるあのコミュニケーションをどうやって取っていくかっていう手法なんですよっていうところが続いています、うん、いろんな意見が違ってもそれがあっても自分がちゃんと大切にされてると感じられるってどうしたらいいのかっていうことを、うん、NVC では、うん、はい、伝えていると思います、
うん、はい、ありがとうございます。そう、共感コミュニケーションという言い方いいですよね。あの B-Peace はあの非暴力コミュニケーション共感コミュニケーションとほとんど変わらないんだけれども、あのこのハートマスっていう、1991年にアメリカの西海岸できた脳と心 を科学するっていう、なんかやっぱりこう平和な気持ちになった時、じゃあ脳波っていうのはどうなってるのかとかっていうのをちゃんとその科学的に、いろんなデータを取って証明している団体があるんですけど、そこが提唱している手法プラス NVC っていう、まあほとんど変わらないんだけど、なんか共感コミュニケーションプラスこのマインドとハートの同期って言ってたりかな、まあ、そんなのがやっぱりコスタリカで、平和的に平和自分と平和な関係を作り、世界と平和な関係を作る一つのスキルとして紹介されている。で B-Peace 説明どうしようかな。 B-Peace 非暴力コミュニケーション5分間の5分間非暴力コミュニケーション講座聞きたい人飛ばす半分ぐらいだね。 どうしよう、じゃあやめようかな。じゃあまあちょっとだけね、せっかくで、これすごい面白くって、日本だとやっぱ非暴力コミュニケーションっていう言い方はさ、BPs って言われないんだけど、今あの平和活動家の菊池由美さんっていう、あの911の時からずっとやってらっしゃるあの方がいるんだけど、その方がすごくもう、私の人生は全部 BPs に捧げますって言ってるぐらい、今日本とハワイをお聞きしながら講座を始めてます。これすごい、あの本当にね、子供とお母さん、子育てのレベルから夫婦の衝突から、それこそ国の、 あのいろんないざこざを解決するっていうのをすごくあの役立つ、世界中に広まっているスキルなので、すごく簡単に BPS、 まず難しい言葉で書いちゃってるんですけど、クイックコヒレンステクニックって、要はまあ何かこう衝突を感じて、対立を感じた時に、まあ一息つくってことですね。どうしてもこうカッとなってしまったり、決めつけたり、評価したり、私は違う、それは違うっていうふうに思ってしまいがち、考えてしまいがちなところを、まあ一応ね、そのハートにフォーカス、意識を向け、ハートで呼吸し、そこに広がった愛を全身にこう持っていくみたいな、まあ要は深呼吸するって思ってみればいいんですをまずします。でこれ実際にね、あのトレーニングを受けると、ちゃんとその脳波と心の状態と、こういうあの機材があって面白いんですよ。やっぱハートビートと脳波がこう、併合になっていくっていう様子が見えるんだけども、まあそれをした上で、ノンバイオレントコミュニケーションの、まあ、有名なこの4つのステップっていうのを踏むんですね。あのノンバイオレントコミュニケーションって名前で聞いた人も多いかもしれないけど、実はすっごく簡単なテクニックで、この4つのステップだけです。これをやるだけで、すごくあのその場を自分でもびっくりするぐらいに平和的に解決できるようになる。まず1番は観察をします。これちょっと後で実例も出して、2番は自分の感情だったり相手の感情を見ます。3番目は自分や相手のニーズを知ります。4番目はリクエストを送ります。観察、感情、ニーズ、リクエストって、もしメモを取ってらっしゃる方がいたら書いてもらえればいいと思いますが、これちょっと見えないかな、この間も説明した例なんですよ。でこれやっぱ日々やることによってこれが普通になってくる、日々実践しないとねいけないことなんだけど、例えばあのどういうことかっていうと、私と娘の子、実際にあった話です。お母さんが言います。また部屋が散らかってるわよ、綺麗にしなさい、もういつも言ってるでしょ、なっちゃいがちだよね。そこをまずは、まあ、娘の部屋が汚かったっていう、まあ、実際にあった現状で、そういうふうに頭ごなしに言わずに、クイックコーヒーアレンスで心の中に脳みそを入れます。で観察をします。で観察では定量的に観察をする。床に本が10冊とおもちゃが3個落ちてるね、まあ、ここがなかなか難しいんだけれども、でもそういうふうにこうあの冷静にその場所のその場で起きていることを定量的に説明すると、娘の方もあそうだよね、認めざるを得なくなるっていうのかな、そこでこうあの議論の、あの馬鹿できるというのがある。だから観察を受け止めて、そうだね、散らかってるよねってなるんですよ。綺麗にしなさいって言うと、分かってるわよ、もう今やろうと思ったとこなのにってなって、結局私 の, あの片付けてほしいっていうニーズも達成されないし、彼女が片付けたいっていうニーズも達成されないとこ終わっちゃうところを、まず2人で観察をします。そうだよね、本がたくさん落ちてる、おもちゃもたくさん落ちてるよね。次に感情に行きます。お母さんはすごく残念だな、悲しいな、イライラしちゃうな、いいんですイライラしても、そこでねこうあの聖者のようになる必要はなくてすごい悲しいな、なぜならっていうのがニーズね、3つ目、まあ、お母さんは清潔な家で生活したいし、寺に自分で片付けられるようになってほしいから、だから悲しいなっていうことを言う。そうすると寺、うちの娘も寺も悲しい、なんでお母さんに理解されてない、 だって寺も片付けたいんだけど方法がわからないんだもんっていうふうにこう掘り下げていくと、実はそういうニーズがあったんだなっていうことがお互いがこう分かってくるんですよ。だからリリちゃんが言ってくれたみたいに、あ、大切にされてるなって思ってやっぱり開いてコミュニケーションを取ろうとするわけじゃないですか。大体の場合私たちはこれ本当やってみると面白いけども、ここでもうストップしちゃってるんだよね。だから全く平和的な解決なんて暴力的な解決じゃあってことになっちゃうわけでしょ。そうじゃなくて観察、感情、ニーズとステップを踏んでいって、で最後はリクエスト、あ、そうなんだ、テラもそういうふうに思ってたんだ、じゃあお母さんが片付け方教えますじゃなくって、片付け方を教わりたい、習いたい、必ずその彼女の自主的な余地も残してあげる。だから You should, you have to じゃなくて Would you like to ね、英語で。で娘も片付け方教えてくれるっていうリクエストを送ってきました。これ本当にあった話で、私もこれこのプロセスをやった時なるほどなって思ったんですけども、なんかこれが平和の基本っていうことで、だ家でただ平和に過ごそう、平和が大事で家庭から平和だよねっていうだけじゃなくて、こういう実際のツールがあると子供も親も分かりやすいのかな。これは、私が言ってるヨガのクラスで、さっき言ったように平和はここから私からっていうなんかマントラがすごく好きで、こうやって指でね Peace comes from me ってやって、まあこうやってあぐらをかいて、こうやってあいつで やってますでしょうか、せっかくですどんな姿勢でもいいんですけど、まあ子供もねカンフタブルなところに座って、でまあ大体こう肩をリラックスさせて、で、親指と人差し指 Peace comes from、 簡単でしょ、これだとちっちゃい子もできる。でそれを、まあ、目を閉じて目を閉じて Peace comes from、 まあコスタリカ今英語でヨガを教えてるんでこれやってます。でも日本語だったら、まあ、平和はここから私からだかな。でじゃあ Peace comes from me、 じゃあ他にあなたから出てくるものは何ですかって言ったら Love comes from me とか Laughter comes from me とかね、Strength comes from、 強さが私から出てきますとか、いろいろ面白いですよ、子どもたちに聞いてくると。そんなのをやっています。ガンディの言葉、If we are to teach real peace in this world and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.冒頭に言ったように、本当の意味でその世界に平和を望むならば子供たちから始めなければいけない。